怪しい博士の噂知ってる？自分で発明した機械を使って一瞬でどこにでも現れたり消えたりして泥棒働いてるんだって。人呼んで伝送怪人。立ち向かうのはもちろん我らがケイ君、ユウヤ君、みずほちゃん、3人が少年少女探偵団を結成するきっかけになった大事件が始まるよ。狙われた妖精の王。
なるほど、沢垣さん。
高級住宅街の中にある一軒の邸宅、そこの応接室で滝警部は部下の刑事と一緒に一人の人物と向かい合っていました。相手はこの家の主人で、40過ぎのがっちりしたスポーツマンタイプ。先に殺された青岩銀平と違ってなかなかの美男子でした。
つまりこういうことなのですな。あなたが仕事をしているとこの脅迫状が降ってきたというのですね。どこからかひらひらと他の人も見てる前で。
言いながら警部は一枚の紙を応接室のテーブルの上に広げました。ツルツルした特殊な材質の紙で、そこには次のような文章が書いてあるのでした。
沢垣一同殿、我が輩は今日の日付が変わるまでに貴殿が所有する名画妖精の王を頂戴することにした。いかなる防御も無駄であり、逆らえばどうなるかは青岩銀平と彼の宝石の運命を思い出せば簡単に想像がつくであろう。そういえば青岩と君とは事業仲間だったそうだね。我が輩の発明した物質伝送機を用いればどんな距離も守りの硬さも問題ではない。自分の体を電子、原子よりも細かく分解することができる人間にとって不可能なことは何一つないのだ。なお、前回は23時59分と指定したタイムリミットギリギリに参上したが、あまり遅くてはご家族や警察の皆さんにお気の毒なので、なるべく早くお邪魔する。それでは再会を楽しみにしているよ。繰り返し警告しておく。青岩銀平の運命を思い出すがよい。伝送怪人こと三神楽龍三郎より。
またしても恐ろしい犯行予告。 その中で名指しされた沢垣一蔵は不安そうな顔つきで警部にうなずいてみせながら、
そうなんです。で、慌てて家へ帰りましたところ、特に怪しいことはなかったのですが、とにかく心配なものですから、早速警察に電話をかけたわけなんです。何しろ青岩君の例もありますからね。
いや、お気持ちはわかります
と滝警部。
そうそう、電話で思い出しましたが、沢垣さんはこんなものにご記憶ありませんか。
君、あれを出して。
言われて部下の刑事は黙ったまま何か小さくてキラキラしたものを取り出しました。それはごく普通の携帯電話でしたが、もしこの場に久村圭君がいたら、
あ、それは昨夜の
と思い出したことでしょう。というのも、それは彼と警部が何冊ものカタログから選び出した、あの日道端で拾ったのと同じ型らしい携帯電話だったからです。
おお、これは。
沢垣氏は目を見張りました。
見覚えがありますか。
ええ、何日か前にふと気づくとカバンの中に入れられていましてね。なんだか気味が悪くて、持ち主を見つけたらすぐ返そうとポケットに突っ込んでおくうちに、いつの間にかなくしてしまったんですよ。
そうですか。あ、いや、実は青岩銀平さんのご家族に聞くと、あの方もこれに似たものを持っているところ目撃されているんです。普段使っている携帯は別にあるんですがね。
というとどういうことなんです。
沢垣一蔵は不審そうに目を細めました。
いや、もしあなたがこれをなくさずに持っていたら、かなり風変わりなものを見ることになったのかもしれないと思いましてね。いや、青岩さんの方は現に見たのかもしれない。
警部が言っているのは、無論 K があの廃ビルで見た伝送怪人のことです。本来あの携帯に送られてきたメールに誘われて、あの三神楽博士と彼の復讐宣言を見聞きするはずだったのは、この沢垣一蔵ではなかったか、そう考えたのです。警部は相手の反応を伺いましたが、これといった手がかりは得られませんでした。で、その話題は早めに切り上げることにして。
まあ、それはそれとしまして、肝心の品物についてお尋ねしましょう。この手紙の主が獲物として記している妖精の王についてなんですが、これは？
ええ、今から10年ほど前に勧める人があって、外国の画商から買ったものです。値段の方ははっきり申し上げられませんが、少なくとも億単位であることは確かです。西洋美術のファンなら誰でも知っていることですが、妖精の王はある有名画家の隠れた代表作と言われていましてね。
沢垣氏はこんな場合にもかかわらず自慢げに言いました。警部はその態度に呆れながら、
それぐらいはここに来るまでに調べましたよ。何しろネットの時代ですから、幻の作品であろうとチェックは簡単です。
さすがですな。ではご覧いただきましょうか。パソコン上のデータなんかではない、実物の妖精の王をね。ほら。
沢垣氏は笑顔でテレビのリモコンみたいなものを取り出すと、ボタンをいくつも押しました。するとどうでしょう、応接室の奥の壁がしずしずと開いて、隠し部屋みたいなものが姿を現したではありませんか。さすがに目を向く警部に、沢垣一蔵はますます得意顔で、壁の向こうにぽっかり空いた空間に歩み寄りました。その内部には一枚のキャンバスが台の上に置いてあり、沢垣氏はそれを取り出すと、
これが正真正銘の妖精の王ですよ
とあっさり見せてくれました。警部はまた呆れながら、
大丈夫ですか？いくらまだ時間が早いと言っても、今だって犯人が犯行を予告した今日のうちなのですからね。
え？ひょっとして警部さんは実は偽物で、正体は伝送怪人だとでも。まさか。
沢垣氏はからかうように言いましたが、警部は笑えませんでした。けれど、目の前に突きつけられた絵にはつい引き込まれて、
これは見事な、
と思わず声を上げてしまいました。それはどうやら神話か伝説をもとにした絵のようでしたが、そこには何とも美しく凛々しい人物が描かれ、今にも動き出しそうでした。バックに描かれた風景がまた良くて、いつか夢でこんな場所に行ったような不思議に懐かしい気にさせるのでした。そのように感心する一方で、警部は心に引っかかるものがありました。ですがそれは口にせずにキャンバスから顔を上げると、
これほどの宝物なら欲しがる人も多いでしょうね。絵画コレクターや美術館関係者、こういう芸術品狙いの泥棒まで含めると。
それに復讐機とかもね。
沢垣一蔵は皮肉っぽく吐き捨てるように言いました。思いがけず飛び出した物騒な言葉を滝警部は聞きとがめて、
復讐機？伝送怪人のことですか？すると何か復讐される心当たりがあるとおっしゃる。この脅迫状の差出人と思われる三神楽龍三郎博士に？
すると沢垣氏は、
あ、違います違います
と手を振って否定して、
ほら、青岩君宛てのメッセージにも書いてあったそうですが、ここにも再会とありますし、なんだか見ず知らずの人間をというよりは過去に関わりのあった相手を脅かすような感じがしませんか？言っておきますが、私は三神楽龍三郎なんて人は知りませんし、まして伝送怪人とやらに復讐される覚えはないんです。ただ
ただ何なんですか？
ただ私にしろ殺された青岩君にしろ、大きなお金の動く仕事をしていますと思わぬことで人の恨みを買うことはあるものです。事業というものには競争は避けられませんし、競争に負けることは破産や時に死を意味することもあるのです。まあ警部さんならそれぐらいはご承知でしょうが。
そういうこともあるでしょうな。それがいいと認める気はありませんが、
と滝警部。
で、何かそんなようなことで誰かに恨まれるなんて覚えでもあるんですか？
ええ、まあ。
沢垣一蔵はごまかすように答えました。
誰です？それは何という人ですか？
警部は鋭く聞きました。すると沢垣氏はもうこれ以上隠していてもしようがないと思い切った様子で、
それは水野良太郎という男です。あ、といっても多分今度のことには関係がないと思いますがね。
ああ、なぜそう断言できますか？
警部はなおも厳しく問いただします。
というのは、この水野良太郎という男はもうとっくに破産して、しかもその後間もなく死んでいるからですよ。もう10年ほども前になりますが、その下で働いていた連中はじりじりバラバラになって、もうそんな会社があったことを覚えてる人もほとんどいないことでしょう。確か奥さんもしばらくして亡くなったと聞いています。
沢垣は自分には何の関わりもない出来事であったかのような話し方をしました。けれどそれならその人に恨まれるはずもないわけです。
で、そうなった原因をあなたが作ったというわけですか？
滝警部はそこのところをついて質問を浴びせました。沢垣はたちまち、
いやいやいや
と 慌てて手を振って、
無理にこじつければそういうことになるかもしれないし、またそんな風に悪口を言っている人もいるようですが、事実はそういうことではないのです。あれはあくまで商売の上での競争で、そこに勝ち負けが生じるのはどうしようもないことなのです。何しろ生き馬の目を抜くとまで言われる世界ですからね。そしてその結果、三つの良太郎は負けた。その責任を取って財産のすべてを失った。ただそれだけのことなのですよ。
そんなことを言っているが怪しいもんだな。滝警部は心の中で考えました。本当は何か卑怯な手を使って陥れたのではないのか。これは一つ調べてみる必要があるなと。いや、そんなことよりも警部には心に引っかかることがありました。それは沢垣が口にした人物の名前そのものでした。
で、その三つの良太郎という人には死んだ奥さんの他に身寄り、例えば子供とかはいなかったのですか。
そう聞くと沢垣一蔵は少し考え込んでいましたが、やがて顔を上げてこう言ったのです。
そういえば息子が一人いましたね。両親に死なれていろいろあった後、新聞記者になったとか聞きましたが。
三つのさん。